男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
ねえ、もう難しいですよ。
ねえ、ぼつぼつ愛おぼの話でもしますか。
おお、マジか、マジか、来ましたか。
来ましたよ、愛おぼ。
やっと来ましたか。
やっと3本目ですわ。お時間大丈夫ですか。
お時間大丈夫です。なんとか大丈夫ですよ。
はい。
もうね、さっきもあまりに良かったもんやから、またね、最後、
ほう、
見てましたわ。
おお。
最後の15分見てましたわ。
最後の15分。
最後の15分に関してはもう、秀逸やな。涙うるうる。
あれね。
うん。
僕今回ブルーレイ版見てたんですよ。
うわー、そんなん出てんの？
うん。
手に入れんでいいかな。ブルーレイ版でも別に画像変わらないんでしょ？
首ちょんぱがね、ボケてたんですよ。
あ、首ちょんぱアウトな
ん？なんかね、修正入ってたくさい。
あれちゃいますか。そう、ああいう問題はあんまり関係ないの。イスラム軍とかはあんまり関係ない。
ああ、関係ないと思うんですけどね。
そう、ブルーレイってもうちょっと前やもんね、出たんで。うん、首チョンパはほんなら放送、でもビデオはだいぶ緩いんですよね。
のはずなんですけどね。
DVD ってね。
うん、
それが何、ぼかしが入ってんの？
なんかぼやーんってなってて。
おいおいおいおい。
なんかね、って思ったんですよね。
でもそれ言うなら、あの映像自身が全体的にもうぼやーっとしてますやん。
そうそうそう。
そんなに輪郭はっきりしてない感じで、ブルーレイにしたところでっていう出来です
よ。あれ、フィルムの撮影甘いっすよね。
甘い甘い、ボケボケやもん。
アイオボひどいっすよね。
ブレブレですわ。
ピント追ってないでしょ。
追ってないのいっぱいある。久しぶりに見たけど、
うん、
久しぶりに見たけど、やっぱりボケとんな、これ。と思って。
あの、やっぱマクロスって予算的な面とかスタッフの経験値？
うん。
やっぱ甘かったんやなって、ああいうところから思いますね。
ガンダムとかは、ちょっと前に作られてんのに、
うん、
やっぱしっかりしてますやん。
スリーナインとかね。
スリーナインとかね、
うん。
多少ボケないで、うまい動きとかも、そんな、うまく作りますやん。うん、
いや、だから、ブルーレイのバージョンとかで見ると、スリーナインのね、劇場版なんかって、
はいはいはい、
結構なんですか、輪郭のペンタッチとかまで見えて、
おうおうおう、
解像度低かったり、その昔のそのデジタル化の技術やったら見えへんかった部分を、ブルーレイで見ると、
うん、
なんかあ、手の動きでこう描いたんやな、みたいなところまで見れて、あ、ええもんやなって思ったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
アイオボ何も見えへん。
雑ね。
雑。
雑。
雑、もうあとフィルムにゴミ入りすぎ。
なんか4畳半のアパートで撮影した。
そうそうそう。セル綺麗のに、
うん、
撮影甘い。
甘い甘い甘い甘い。
うん。
だからほんまにこの映画4億もかけたんかなと思うもん、俺。
そうそう
そう。そう、ほんまかってなるもん。
思う、思う。
思うでしょ、これ。
思う、ほんまにね。
うん。かん。なんか、メカーとかでも、
うん、
なんとなくぼやぼやぼやっとした感じなんですよ。
そう。
ボコボコ感とかは出してるんやけど、
うん。
なんかなーって。
多分ね、だからセルの絵は綺麗やと思うんですよ。
うんうんうんうん。
その、セルを撮影する部分。
うん。
が、なんかすげえ緩い。
ああ。
って思って。
それと、あれでしょうね。コマの送り方っていうか、やっぱその、うん、例えば5、6枚使ってやるところを、
うん。
2、3枚で終わらしてるみたいなね。ちょっと雑さが見えるのはこういう点かな、みたいな。
そうそうそう。
っていうのもありますよね。実際にはどうか知らんけど。
うん。まあまあ、そんなん言うてても最後の最後に挿入されるコンサート部分で急に解像度変わるとかやってるぐらいからもう台無しなんですけどね。
もうね。あ、うまいこと。
てんてんてんららら
ーん。ワン、ツー、スリー、フォーいうやつでしょ？
そう。
あ、ワン、ツーいうやつね。
お前、ワン、ツー、スリー、フォー言いすぎちゃうって。思うやつね。
みんな、まあまあ、なんつっても地球救っとるから。
だって、普通ね、歌い出しのもね、はい、行くよ。ワン、ツー、スリー、フォーっていうのって、一回か二回じゃないですか。
うんうん。
リンビで、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツーって、お前なんかフェードアウトしてきたねって思ったら、ワン、ツーって始まるじゃないですか。
そうですよ。
お前そのワン、ツーだけでええんちゃう？
あかん、あかん、あかん、あかん。あれ、最後のワン、ツー、スリー、フォーには、ここまでリン・ミンメが歩んできた道すがらっていうのが全部含まれとるわけですわ。
なるほど、なるほど。終戦から、あのコンサートまでの間。
そうそうそう。あのコンサート、ラストシーンっていうのあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、ラストのコンサートシーンあるでしょ？ ょ？うん。あの、コンサートシーンの中には、リン・ミンメイが家出をしたりとか、うん、うん。いうシーンがいっぱい入っとるんですよ。
あれ、あの、後から作ったやつね。
そうそうそうそう、そう。いやいや、企画段階からあったんやって、だから。
企画段階からあったやつを、後からなんかミュージックビデオ風のやつを出すから、その時に作りましょうか、言うて、やっとできましたでしょ。
マクロス2010やったかな
?2012。
2012やったかな、うん、それ加わったやつね。
そうそうそう。
はいはいはい。
だからね、最後のコンサートは、あれ、地球お別れコンサートみたいなやつですもんね。
あ、そうなんや。リンミンメどっか、うん、行くねんね、あれ。
メガロード
は。どこ行くねん、どこ行くねん、リンミンメ、今度。どこ行くねん。
だから、早瀬美佐館長の、メガロード01に乗って、うん、まあ、早瀬美佐じゃないですよね。その時、一条美佐ですよね。
ああ、もう結婚しとくからね。
そうそうそう。うん、で、そこの戦闘部隊の隊長、一条光ですよ。
そうそうそうそう。なんかもう、なんかもうな、地上のもつれみたいなんで嫌っすよね、あれの。
で、リンミンメも乗ってて。
なんで乗ってんねん、乗っていかんかったらええや、もう。
で、乗って、うん。ならなんかブラックホールから歌が聞こえるっつって調べますわーって言ったまま、うん、都市型戦艦ですよね、
うん、
都市型空母か、うん、が行方不明になるっていう歴史でしょ。
でみんな一条光とかみんなどっか行きましたっていうお話、
うん、どこ行ったかわかりません、
めでたしめでたしっていう話で終わるの。そうそうそうそ
う、うん、だから別のと世界に飛んでいったんじゃないかとか、
うん
うん、ブラックホールに吸い込まれて全滅したんじゃないか、とか。
うん、で、終わり？
終わり。
だって、でもそこから後は話考えるの嫌になっただけですやん。
もういいやん。だから、マクロスフロンティアの時に、なんかひょっとしたらメガロード01とか出てくる話に繋がったりせえへんのかな、とか、まあ、マクロスセブンの時も言ってる人いましたけど、っていう話でしょ？
一向に出てこないんでしょ？
そうそうそう。
一向に。
出ない出ない。ブリタイぐらい出ない。
もう、それっきり。
ブリタイほら、声やってる人死んだから。
はいはいはい。
その後、ブリタイの横のちっちゃいやつは出てきますけど。
ブリタイ。エキセドロル？ブリタイすっかり？
ブリタイすっかり出てこない。
相手にされないっていう。
そうなんです。
そうなんや。
うん。
メガロードって、でも、外映像化されてないでしょ？
だから2012の、
うん。
ラストに飛んでいくじゃないですか。
ちょっと、うん、ちょっと飛んでいく。
あれメガロード01。
うんうん、知ってる。それは知ってる。
うん。
それ知ってるけど、その話自身は映像化されてない。
されてないですね。
で、なんか企画だけあったけど。
そうそうそうそ う, そ
う。うん、ああ、それ、メガゾーン 2-3 になってもうだからね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。ああ、そういうことだよね。
そういう話らしいですけどね。
でもまあ、今いっぱいマクロスシリーズありますけど。
あります。
やっぱりなかなか愛覚えてますかは超えないね。
超えないですけど。
あれもまあまあ言ったけどな。あとのなんかマクロス何やったっけな。
プラスとか？
プラス、うん。プラスはまあまあ頑張ったけどな。
マクロスプラス僕あんまりハマらなかったんでね。
そこまででしたね。
まあでも今回見ましたけど愛覚えていますかは最後の15分ですね。
最後の15分と始まり5分に全てが集約されてると思うんですよ。うん、
あの始まり5分の、なんかふわーって始まって、マクロスの環境が映るところ？
はいはいはい。
タタタタタン、
バババババーン、バーンいうやつや。
あれめっちゃテンション上がりますね。
あそこはね、ほんまに俺、あれ、僕が見たの高校時代なんですよ。
うん。
高校時代バイトでもらったお金を貯めてね。
うん。
俺の田舎では映画やってないから。映画がないから。
あれでしょ、声おけ担いでお金もらうんで
しょ。そうそうそうそう。ないから。声おけちゃうで。稲を運んで。
ほんまに農業や。
農業やって。
はいはいはい。
もらった2000円か3000円持って、握り締めて。握り締め
てね。うん。泥のついた2000円ね。
あ父ちゃんが、駅で渡してくれて。
そうそうそう。
で、それで、うん、何もう高校生やから。高校1年くらいやった思いますわ、はいはい、あれ。
うん。
うん、アニメファンや言うたらバカにされた時代ですわ。
うん。
で、マクロス見たいけど、誰も行けへんねやろな。誰も行けへんわ、そんな。一人で電車乗ってね。確定の電車1時間乗って。
鈍行ね。
鈍行で、福井市に見に行きましたわ。大感動して帰ってきた。あ、違う、あれ中学校やな、俺。見たん。ビデオ買ったん、高校や。
あははは。
そっから1年ぐらいしたんですよね、昔。何年かかかったんですよね、ビデオ発売まで。
長かったっすよね。
長かったんすよ。
あ
それで発売されたんがね。
しかも高いし。
高い。1万5000円とか6000円ですよ。バイト代全部作りましたよ、
俺。映画何回見れるね
ん。何回も見てやりましたわ、
擦り切れるまでね。
擦り切れるまで見てやりましたわ。
あの、途中、ザザって入るでしょ。
何が
?VHS のテープダメになってきて。
もうダメになってくる。どんどんなってきますよ。あの、ピーって入ったり
そう。あの、途中であの、白黒になったかなって思ったら、スーって音入ったりする。
うわ、戻ってきたーみたいな。いいやつ。ね、あったなぁ、なぁ、思い出すなぁ。でも、だそれぐらい最初のオープニングは衝撃なんですよ。
うんうんうん。
あれ、当時の人間たち、やっぱりさすがよくやったね。
来たーって思いますね、あれね。
テレビではああいう感じやったけど、
うん、
もう映画版になるともう宇宙のとこから始まるんだと。
うんうんうんうん、
でっかいマクロスがこう影の中から現れる映像から始まってね。
う
ん、
そうそうそう。
あの、ブリタイとかあのあたりは、
うん、
もう日本語話さないわけですわ。そらせえわなってなりますやん。
前までちょっと顔色悪いデカめのおっさんでしたけどね。
そうそうそう、デカめのおっさん、さらにちょっと気持ち悪いデカめのおっさんだって現れましたよ。
そうそうそう。
おーさんで、うわーなんか本気やな、やる気やなーっていうオープニングですわ。
あの、エキセドル頭ぶつけたらお前ものすごいダメージ食らう
やん。そう、それ血と一緒になんかいろんなもん出てくんちゃうん、それ。
ブヨブヨやん、お前。
動いてるし、柔らかいし。
お前こそ頭になんか鉄板みたいなつけやって思うやつ。
そうそう、ガードつけてね。そういう奴らなんや、軍隊な奴らなんやから、
うん。
やった方がいいですけどもね。
うん、
それと、やっぱりあそこですよ。もういいのはもうバルキリーの発進シーンですよ。
ははは。
映画版の。あれはもうちょっとなかなかなんていうんですか。無重力感っていうのを、うまく出しとんなと。当時、まあまあ、ね、その無重力的な戦いは一切してないけど。
そう、だってホワイトベース普通に歩いてたりしてたみたいですからね。
そうそうそうそう、そう。ま、うん、っすぐミサイルとか撃ってるからね。それ上からも下からも現れないから。
そうそうそう。
なってるけども、発進の仕方、横からグイーンと現れて、パ、
うん、
ーって横から発進させて、くるっと前に向くみたいなやつね。
うんうんうんうん、
反転して飛んでくみたいなやつっていうの
は、はいはい、
よく考えたなと。
うん。
ああ、もう、板野一郎さんよく考えたなと。
そんなことばっかり考えてたおっさんでしたからね。
そうでしょ。そんなことしか考えてないおっさんやったからね。
そうそうそうそう。
ああ、もう、なりましたけども。
なったけどもね。
そうやったけどね。まあ、ちょっと気になる点としては、
うん。
そこそこ作感が変わっとるから、
うん、
これ気づかんとでも思ってんのかっていう。気づくぞっていうやつ。
あのね、三木本さんの書いてるシーンもあるでしょ？
はいはいはい。重要なシーンは大体三木本さんですわ。
ところがね、三木本さん書いてないシーンとかなるとね、
うん、
三木本タッチって難しいんやなって思うんすよ。
うんうんうんうん。
リンミンメ顔長いなお前って時とか。
あの、空豆みたいな顔になってる。
そうそうそう。お前しゃくれとんなーみたいな。
おうおう、なんか、もう一個は、あれやし、お前、イクサーワンみたいなになってるやんか、終わってるそうそうそう時もあるし。
もう、だって、なんか、友坂理恵みたいになってる時。余談だやん。
全然。
ブッサイクやな、お前。
一条ヒカルとかもちょっとつぶらな瞳になってたりとか
そうそうそう。
キラキラやん、お前。
あのね、逆にね、早瀬美沙は目ちっちゃい設定やからね、ええ、バランスみんな気にしながら描いてるから、あんまりブレないんですよ。
ええ、うんうんうんうん。
クローディアとかも。
クローディアな、アフロにしといたらええだけやから、
ね。そうそうそうそう。こ、う、れ、ん、伸びだやけどね。
そうなんですよ。伸びちゃんなんですよ。
うん。ええ、やけどね、ヒカル・リン・ミンメイがね、
うん、
ぐだぐだ。
書き分けが。
あと、柿崎ずっとぐちゃぐちゃ。
柿崎も今回はね、うん、柿崎と林海風に関してはね、これしょうがない、その扱いで。尺ないもん、あんたらに咲く。
あの、見てて、見終わった後の感想が、
うん、
あれカムジンはって思いましたもんね。
出てこないです、そんなの。
でしょ？
多分出てこないですよ。そんなに咲いてる時間はないんです。
あの戦後にあの女とくっついたけど反乱を起こすカムジンは？
出てきません、そんなの。そんなのいりません。いらないとこの一つですわ。
ああ、なるほど。え、カムジンとラプラミス突き寄ってましたよね、最後ね。
突き寄ってたっていうのはどういうことなん
ですか？一回終戦するじゃないですか。
ラプラミスって一番偉いさん違ったっけ？女側の。
あれテレビ版では普通に、
うん。
あれじゃなかったです。
エカルチャーじゃないの？
え、戦後に、
うん、
戦後にラプラミズと付き合うてませんでした？ラプラミズじゃなかったでしたっけ？
わからん。覚えてないで、俺、それ。
そうですよ。ラプラミズって、
うん、
あ、だからテレビ版って男と女別に仲違いしてないじゃないですか。
うん、してない、してない、してない。
別々で住んでるだけで。
あ、はい、はい、はい。
で、途中で女の艦隊も その手伝いに来るでしょ。
うんうんうんうん。
で、あ、なんだかんだで、あの、マクロスと平和条約結ぶじゃないですか。
はいはいはい。
で、その後に、カムジンとラプラミズはそこの、あの、同じ、ただの艦隊の隊長なんで。
うんうん。
カムジンとラプラミズ突き合うてて、で、突き合うてる状態で反乱を起こしてカムジンと戦うみたいな話だったでしょ？
知りません。
あれ
テレビ版でしょ。
テレビ版。
テレビ版だいぶ覚えてないからね、俺。だいぶ知らんからね。俺らテレビ版やってなかったもん、ま、
あれ。ああ、僕テレビ版ね、再放送でもう一回見直したんで。
ああ、テレビ版よう見ましたね、あの、ど下手な回とか全部見たんでしょ。なんか
ひどいの。ひどいの、もう。
目ピンと合てないやつとか。
でもね、たまに思うがね、爆発するシーンがね、ピンク色と黄色の使い方とかに特徴があって、この爆発シーンお前庵野秀明やろって思うっていう。
なるほどね。うん、でも、石井光の目がちょっとあっち向いてこっち向いたりとかしてる。
ひどいの。話もひどいの。
ピン目とかも、もうなんかあさっての方向いてるやつ。
そうそうそうそう。
ひどいやつ。あれよう見ましたよね、
うん。火星の話とかもイライラしながら見てましたからね。
で、たまに三木本春彦作家の回とかあるんですけど、
うん、
書き込みすぎて、あの、シーン少ないっていうね。ストップモーションアニメみたいになってもうてて。大変なことになってる。
そうそうそう。負担が大きい、
ね。そう、なるべく、なかなかね。
ね。
なりましたけど。
なりましたよ。
まあまあまあ、映画版なんで。
映画版ね。
ですけど、やっぱ
まあ、はしょってはしょってですけども。
まあまあ、一応名場面を全部入れながら、
うん。
再構成した話作りっていうかね。
そう。だから、あれですね、まずもう、ね、あの、元々の話で言うと、
うん。
ブービートラップが仕掛けてありますから。
そう、でマクロスにはね。
そうそうそう。
ブービートラップが仕掛けられてたからね。
第1話、ブービートラップですからね。
懐かしいな、うん。懐かしいな。
要はまあまあまあ、なんか大きい軍艦、地球に。
突然落ちてきたと。
いや、落ちとったんですよ。
あ、落ちてきたんじゃない？落ちてたの？
あったんですよ。
島に？
うん。
なんだこれと。
そう。で、発見して、
うん。
うわ、これ異星人のやっちゃ。
うん。直しましょう
と。そう、直しましょうと。異星人攻めてくるかもしらんから、
うん。うんうん。
で、直しました。
うん、直しました。
マクロスができました。
はい、できました。うわ、すげえって言って。
エンジンかけましょうって、鍵刺して、ブルッドゥッドゥッドゥッドゥッって言ったら、
うん。
あの、いきなりそのマクロスが手砲を発射してですね。
はい。
手砲を発射したのを確認した敵が攻めてくると。
おっと、直ったね、と。
うん。
そこにいてたのかいと。
そう。
で、そこで攻めてきて、地球ほぼ破滅の状態に持ってい
になって、
うん。
車内ワープしようぜ、ワープ。逃げようぜ、マクロスって言って、ワープしたら、なんかとんでもないとこ出て行って、
そうそうそう。
地球変えるまで、えらい、鮮度かかるなーっていう話やったんですけど、
うん。
鮮度かかるなーからの劇場版スタートでしたからね。
そうですよ。だから、ワープじゃないんですよ、マクロスは。うん、フォールドっていうやつを使うんですけど。
う
ん、
そうそうそうそう。
なんかそういうやつね。ワープみたいなもんやね、うん、要は。
そう、イデオンで言うデスドライブですよ。
そうそう、みんな名前変えとるだけ。ね。
なでしこで言うところのボゾンジャンプですよ。
そうそうそう、もうハイパードライブみたいなもんですわ。うん、なこと言うとるんと一緒ですわ。
まあ、ワープですわ。
ほんで、どっかわけのわからんとこ飛ばされて、そっから地球にさあ帰りましょう、うん、地球はどうなってるんですかねっていう話ですわ。
そうですよ。
で、まあ、せっかくそこの島中の人たちを、そのマクロスに乗せたから、
うん、
マクロスの中でほんだ町という環境を作って、そこに生活させましょうと。
そうそうそう。
なんか、町がある戦艦という設定ですよね。
都市型空母になると。
そういうことですわ。
はい。
それがまあ、当時新しくてと。
そう。
いうアイデアで。
だからタイトルが超時空要塞なんですよね。
ああ、なるほどな。
まあ、ただマクロスが要塞として使われてるシーンは一回も見たことないですけどね。
うん、要塞じゃないからね。
空母やんって。
空母やから。
うん。
ちゃんとコンサート会場とかも全部準備されてるんでね。
そうそうそう。ようそんな余裕あるなってなるやつ。
なんかね、レジャー感たっぷりなんですよね、あの街。
資源いっぱいあるな、そこ。
そう、車売ってたりとかするからね。車どこで作ってんねやろ、あれ。
てか、バブルですしね。
完全に。
なんかね。
まあまあ、街流行ってますしね。
そうそうそうそう。
うん、なんかみんな買い物行ったりとかしよるしね。
うん、服売ってるしね。
あれ、あの短期間でどうやってマクラス、あそこまで。やったんかな、
う
ん、
ただね、多分ね、こういう人で、人材は、中におったけど、こういう人材はおらへんみたいなのがあったんでしょうね。
ああ、なるほど、なるほど。
みんな着てる服ダッサいの。
出た、来た。出た、来た。もう、唯一惜しまれるのが、一条光と林民めのデートシーン、
うん。
ここで着られる服装の数々。ファッションリーダー的な。 未来こんなダサくなってんのっていう。
なんか、リンミンメ着てる服ジャイコみたいでしょ。
もうわけわからん。一条光もたまに服着てきてるけど、うん、なんか緑色の上着みたいなの着て、下何なんか血のパンみたいなの履いてんねんけど、ダッサいの。
原色。
原色のダッサいやつ。
多分デザイナー乗ってなかったんでしょうね。
それもしくは、三木本さんの考える服ってダサいんですよ。
うん、そうなんですよ。
もう、何も知らんの、あの人。
いや、だから気の利いたね、作品なんかやったら軍服からかっこよかったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
三木本さんがデザインすると軍服もダッサいの。
そうなんすよ。だから昔、あれを機に、うん、ちょっとアニメダサい路線っていうのはだいぶ脱却を図っていったんで。
ああ、はあ、はあ。
やっぱあれがターニングポイントやと思うんですよね。
うんうんうん、うん。
ああ、まあ、おしゃれな格好しだしてるやん、と。
うんうん、
う
ん。
いうアニメってその後はそうなっていったから、よっぽど三木本さんダサい論っていうのは、世間に広まったんじゃないかなって。
でもあれですよ、その後に作られた、ダンバインとかでもですよ、主人公素肌にセーターとか着てましたよ。
サマーセーター
？カイカイなるやんと。
サム、チクチクしてしゃあないやん。
そうそうそう、落ち着かへんやん。
あ、で、そこら辺でみんな、もともと、うん。あれやったわけですよね。みんなアニメの関係の人はそんなに世間から疎くて。
うん。
あんまり流行りとかもわからんし。
うん。
長野なんとかさんとかね。
はいはいはい。
わけわからん普段着やん。どこのヘビメターがなんかわけわからん。
ただ、三木本さんは、否定してもいいと思うんですけど、うん、はい、長野守あんまりとやかく言うとめんどくさいのは、うん、長野守あんな格好してるんですよ。
あんな格好で現れるわけ
です。あんな格好で現れるんですよ。
うわ、お前普段着なんや、それ。みたいな。
顔ボコボコのくせにね。
なんか、チャリチャリいっぱいつけてるやん、みたいな。
そうそうそう。
だから、そういう、うん、ダサかった。
うん、
もう昔のアニメといえばもうダサいのが一番やった。
ああ。
だからそれを、ちょっとやっぱマクロスのね、残念やなと思って、う
ん。残念なとこ多いんすよね。
他にもある？何、早瀬美沙がちょっとだんだん見てるとブライトさんに見えてくるとか。
あのね、根本的にストーリーひどいでしょ。
うん、ひどいですね。
途中で僕、
うん、
一条光に、
うん、
ちゃんと命令言うこと聞けって思いました。
いやもう聞かん聞かん聞かん聞かん、自由やもん。
まあ、だからその命令聞かないことによってこのストーリー展開になったんだよっていう風には作ってあるんですけど、
うんうん、
迷惑こうむる人多すぎ。
うん、それによって死ぬ人多すぎ。
そうそう。お前がなんか女とデートするために飛行機出したから、うん、それ敵に見つかって、うん、その敵と戦うためにお前の上官死んだやんって。
うん。もう、もう、でも生きなければ、みたいなこと、次のシーンで言うてるでしょ。
そう、そう。
俺たちは生きなくっちゃ。
あんなもん普通の軍隊やったら、銃殺ですよ。
お前がな、お前が夜な夜な飛行機持って出てな、
うん、
アイドルのお姉ちゃんとな、
うん、
知恵や乳首会いたいから、持って出たことで事件になっとるわけや。
そう、そう、そう。
それをもう、ね。フォッカー死んでんのどうでもよかったからね。
そう、フォッカー死んでるし、いや、その超有名アイドルさらわれてったし。
地球の希望。
地球の希望。
うん。言うたら、松田聖子連れて行かれたもんですよ。みたいなもんですわ。
そう、自衛官がね、松田聖子にね、飛行機どうしたろうわ、言うてたら、ロシアに捕まって松田聖子連れて行かれたんですよ。
うん。
うん。で、そこの隊長そこで戦闘になって死んだし。
そういうことですよ。で、松田聖子どこ行ったんやろな、言
う
て。
そう。
みんなね。
まあ、しばらくしたら帰ってくるんですけどね。
うん。で、かといってね、
うん、
松田聖子に地球を救ってもらうのもどうかなっていうのもあるわけですよ。
そうですよ。
え、松田聖子の歌が最上級クラスやと思われると嫌なんですけど。なるよ。
でも、どうなんでしょうね。あっこで説得力のある、例えば日本やったらこの人の歌で救われてもいい人。
いつきひろし。
いつきひろし。日本人ちゃうやん。
パンティーストッキング頭からかぶってほら。くねくねくねくねってやる。あれね。
よく最後。判明って言
って。で、判明って言って、あれね。デントラディ君とかが、うわーってなるって。
やっくでかるちゃ
ーぐらいの代表でいい。
それ単にモノマネ受けてるだけじゃないですか。うわ、めっちゃおもろい。でも戦争する気なくなるわ。
何やねん、これ平和やんけ。めっちゃ平和やんけ、みたいな。
続きまして、恐竜の北島三郎コロッケだ、コロッケ
北島三郎が恐竜だったら。
てらってらってって
ってってってってってってってってってそれは、みんなやるやつ。そんなんで、あかんねやろ。
いやいや、ちゃんとしたやつ。
やっぱり？
うん。
もっとほんなら偉い感じのやつのがええ
じゃん。そう、大御所でしょ、やっぱ。
一アイドルソングとかではダメなんちゃいます
ダメでしょ。そんな、だって今 AKB に地球救ってほしくないでしょ。
そうでしょ？ AKB の歌が昔の古代人が作った歌やったみたいなやつって、ヘビーローテーションとかね。なんか変な歌。変な歌やったら怒られるけど。あの、エビスマスカット学園とかありますやん。エビスマスカットちゃうわ。
エビスマスカッツ。
エビ中かなんかい
う。エビ中。
とかいてるじゃないですか。ああいう連中が実は地球救う歌、
うん、
持ってましたみたいな話になったら。
そう。嫌やんっていう。
宇宙人も大したことないのって話。あっすやん。
うん。
だもうちょっとなんで海外で言うところのグッズオペラ的な感じとか。
もうトム・ジョーンズにしときましょう、トム・ジョーンズ。
イエーイてれれれある。じゃある。確かにテンション上がるけど。
いや、ほんでトム・ジョーンズ一回地球救ってますからね。バーズアタックでね。
あ、ほんまや。ほんまや。あれぐらいの、
うん、
だからテンションバリ高音楽。
うん。
あれで行くかですよね。
まあ、ちなみに僕カラオケでトム・ジョーンズ5曲ぐらい歌いますけど、ね。
おぉ、メキメキ恨む。恋はメキメキから始まって。
もっと昔の歌も歌いますけど、
ね。うわぁ、やるなぁ。さあ、まあ、トム・ジョーンズさんといえばね、昔からラスベガスのあれですけど。ね、
そうそうそう。歌が上手い、熱苦しいおっさんで有名な。
キャラクターでね。
はい。
だからそういう意味で、誰を代表にするかっていうことは、やっぱりこう、今一度立ち返るわけですよ、あれ。
そうですよ。
なかなかいないんですよ。
うん。
宇宙救わなあかんからね。
そう。
ホイットニー・ヒューストンとかでもダメでしょ
死んどるしね。
お前、覚醒剤の方が好きやしね。宇宙人よりね。
だ歌生まないとね、やっぱね。
まずはね。
うん。
飯島マリクラスでは、一生じゃないやん。もう特にやめてどっか行ってもうてるやん。
アメリカおろしね。
もう、そんなやつもう数年やったやん。
うん。
そんなやつが地球救うと思われへんやん。
そうそうそうそう。
っていうことは、もうちょっとずーっと日本人、美空ひばりか。
まあまあまあまあまあ。
だまって言って現れて、あそこに。
最後。ものまねや。
最後、渡されて、分かったわ。歌うわ。って言って。だまって現れて。
てれれれ。
そう、何歌おうかな。あの、東京ブギウギとかね。あいけ、古めの感じ。で、最後は、アイサンサン
パー
あれで、あれで締める。
あの、口クーってなってる。そうそう。わかりますでしょ
感じでね。いけるでいいんじゃないですか、それで。やっぱそこのクラス出さないと。
そうでしょ
地球的にも。
だってあの時15、6でしょあのガキ。
そうそうそう。たまたま乗り合わせたアイドルの子やからね。
うん、
アイドル志望の子やからね。
うんうんうん、うん。
それが、あの、マクロスの中でアイドル系の子がいなかったから、
うん、
あの子がアイドルっていうことになってもうた
ん。テレビ版ではでもなんかコンテストみたいなんでライバルいませんでしたっけ？
なんか、あの、最初水着コンテストみたいなするやつ？
なんかミスマクロスコンテスト優勝で、
うん。
芸能界入るみたいな話でしょ？
人命、なりもの入りや。
うん。
なんやろ、ホリプロスカウトキャラバンみたいなやつ。
あ、そうそうそうそうそう。
イモリミユキみたいな感じ。
もうちょっとおるでしょ。
山瀬まみとか。
山瀬まみ。
あのあたりの。
まず、アニメのオープニング歌わせましょうか。
それでね、イモリミユキにね。
ドラグナーとかの二代目オープニングとかを、まずリンビンで歌ってもらって。
うん。
うん。
それでいいっすよ。
そうそうそう。だって、飯島マリ演技も下手やから。
私、歌うわっていうやつよ。
光るって。
なんかね、あれ、どうなる
もうあの、長谷さんちの息子も下手やし。
今は亡きね。
うん。
今亡き長谷さんちさんの息子ね。
ああ。
ああ。
もう下手なのみんな。あの、長谷有弘。
うん。あの人ね。
あの、メガゾーンと同レベル。
どうしたんだよおいみたいなやつでしょまあ、ああいうナチュラル感が欲しかったかもしれませんけど。もう、結局あれだけやったからね。
まあまあ、 メガゾーンよりはマシかな？
まだね。
まだ。
まだ、任せなさいよりはね。あれよりはマシやと思う。
マシですわ。
うん。
まあ、あれやった時まだでも若いんでしょ？
若いっす、若いっす。ね、飯島マリと同い年ぐらいやったんじゃん。
ね、16、7ぐらいでやってるんでしょ？
そうそう。
まあ、そう考えたらそんなもんか。
あんなもんですよ。だから、声優としてのスキルもあんまりなかったはずですわ。
うんうんうん。
もういきなり抜擢みたいな感じやったんでね。
そうそうそう。
でも、飯島マリ、林民名もなんか、しょうもない歌ばっかり歌わされてね。私の。
はっはっは、よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。